それでは今日の御言葉を開いてまいりますが、皆さんはクリスチャンでいらっしゃいます。キリストに似るものとして私たちは作られておりますが、クリスチャン人生をですね、楽しんでいらっしゃいますでしょうか。私は自分の本来の姿に自分自身に戻るときには何もできないなと思うんですけども、主にあるクリスチャンとしての人生に自分のスタンスを置きますときに何でもできるかのように本当にですね、力強いものを感じております。皆さんもそうではないかなと思うんですね。人は弱いけども人にはできないが、神様には何でもできる。神にあって私たちはどんなこともできるという信仰を持ってですね、この1週間もまた人生を歩んでまいりましょう。それでは祝福の時の3章の1節から、長いところで8節までですけども、ご一緒にしばらくお祈りしましょう。いつも講談に立ちます時にちらちらとですね、時々ちらっと見るの、必ず見ることがあるんですね。先週何名やったかなと、先週何名で今週は何名ぐらいかなというのは必ず見てですね、喜んだり、落ち込んだり喜んだりしてるんですね。で今日はですね、30名ですので、先々週の28名から言うと2人増えてるなということで非常に喜んでおります。この数字、どんどんどんどん上がるようにというふうに期待をしております。それでは出演行く時の3章の演説から長い文章ですけども、ご一緒にしばらくお祈り、お読みしましょう。
モーセはミディアンの大使で彼の衆とイテロの辻を書き入れた。彼らはその手をアラノの西からに送り引き、神の山の上にやっていた。すると主の力が彼に現れた。芝の中の地の炎の中であった。よく見ると木で燃えていたのに芝は焼けなかった。モーセは言われた。なぜ芝が燃えていないのか、あちらへ行って、この大いなる光景を見る予定にしよう。主は彼が汚れていて見に行くのを分からなかった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づけてはいけない。あなたの足の靴を見て、あなたの足の良さは手で感じてやる。
私は、
じゃあ、ここまでですね、少し短くなったかなと思いますが、神様を信じる私たちが神様に用いていただきたいと願うことは、これは当然のことであります。しかし私たち人間は聖書によりますと、真実の姿を見ますときに怒りの子供であると言われているんです。ですから神様の怒りを受けるべき、そのような汚れたもの、怒りの子供であると言われております。ですから私たちは怒りの子供であり、神様から何の栄養も受けることができないほどの罪人であります。悪の存在であります。しかしイエス・キリストを信じた私たちは神様に愛され、神様に用いられる存在として私たちは生まれ変わりました。怒りの子供が神様に用いられる存在になるためには大きなギャップがあると思うんですね。神様から限られた人がですね、イエス様に信じたその瞬間から神様に愛され用いられる人になってしまうギャップがあるんです。このギャップを埋めるために神様はですね、私たちをいろいろな試練やいろいろな出来事を通して私たちに主に従う者の心づもりを教えてくださいます。今日の御言葉がそうでありますように、旧約の偉大な指導者でありますモーセも、そういうこの訓練の中に入れられたものでありました。この出エジプト記の2章の1節から見ますときに、イスラエルの人々はモーセの生まれるはるか前ですよ、もう何百年も前にカナンの地を逃れてエジプトの地に移り住みました。そしてその移り住んだ時にはですね、ヨセフという人がいてですね、ヨセフが偉大な働きをしました。エジプトで、エジプトの民の苦難をですね、神様の知恵と力によってですね、見事にそれを克服したんですね。ですから、ヘブライの人、エジプトに避難したヘブライの民は、ある意味ではエジプトの恩師である、恩がある、恵みを与えたというふうに功績があるんです。最初は彼らイスラエルの民といいますか、ヘブライの民は五州の地というのが与えられましたですね、非常に恵まれた裕福な土地をエジプトのファラオ様からいただいておりました。 それから何百年も経った後にヨセフのことを忘れた、そのことを知らないパロオ様が立った時に、この、ヘブライの民は神が選ばれた民で、力の強い民であり、力強い民であり、もうどんどんどんどんですから、その勢力は増えていく。で、このパロオはですね、この時代のパロオはですね、非常にヘブライの民を恐れて、彼らはですね、奴隷のようにですね、こき使われに、それにしてしまうんですね。そして、力強い民でありましたので、このまま放っておいたら、いることが支配されてしまい、自分たちはですね、逆に支配されてしまうと恐れた、エジプトのパロオ様をはじめ、エジプト人はですね、ヘブライの民の男の子が生まれますと、すぐ男の子が殺したんですね、皆殺しにしたんです。で、そういう時にですね、モーセという人が生まれました。彼はレビ部族に属しているレビ人なんですね。神様が特別に選ばれたところの祭司の民、祭司の部族に彼は生まれました。お姉さんの起点と、その親の起点でしょうか、起点に関してですね、この生まれたマナシのモーセは、ナイル川に捨てられたんですけども、そこを通りかかったパロの娘がですね、それを拾えられて、かわいそうだと思って、拾えられてですね、パロの子供として、モーセがですね、成長するようになりました。モーセが成長してですね、エジプトのあらゆるパロー様の子供ですので、エジプトのあらゆる学問を収めて、武芸も秀でておりますし、何不自由ない生活をして、このエジプト軍の司令官、まあ、映画などで10回などを見ますと、チャールストン・ヘストンがですね、モーセの役をですね、演じているんですけども、エジプトの軍司令官であったりとか、政治的な力を手腕を発揮する素晴らしい人物として、映画で表現されているんですね。で、ところがですね、そういうふうにして、エジプトのパロオの後継者のような立場にありました、このモーセが、自分の出世の秘密をしてしまうんですね。自分はパロの子供ではなく、エジプト人ではなく、このエジプトの地において奴隷生活を余儀なくされているヘブライの子供なんだ。で、神が選んだヘブライ部族に属し、レビ部族に属しており、そしてその時に、神様からですね、モーセは自分の人生は、このヘブライ部族を救うために、エジプトから救うために私の人生は神に選ばれているということをその時に悟りました。その時にすぐにですね、モーセは立ち返って、そしてですね、彼はですね、このヘブライの、ヘブライ人を助けるために立ち上がったんですね。まあ、ところがですね、このエジプト人を、ヘブライ人を苦しめる、このエジプト人を撃ち殺して砂の中に、地面の中に隠したその出来事はあったんですけどね、でも、神様はその時に彼を教えなかった。そして、同胞でありますヘブライ人も、誰が私たちのあなたはですね、頭にしたのか、誰があなたを私たちのリーダーにしたのかといって、彼らヘブライ人もモーセをですね、拒絶してしまうんですね。でも、神様はですね、モーセを選ばれました。選ばれました。そして、神様が選んだモーセはですね、後に、このヘブライの、救い主として、ヘブライ人の救いリーダーとして、彼は、ね、もう一度戻ってくることができたんですね。神様は私たちを選んだときに、私たちにビジョンを与えてくださる。モーセに与えてくださったように、私たちもビジョンを与えてください。今まではあなたは自分の力で、自分の方法で生きてきたけども、イエス・キリストを信じたクリスチャンに対して神様は人生の生まれた召し、使命、また人生のその召しを実現する賜物を持って私たちを新しい人生と導いてくださるんですね。フィリピの2章の13節を見ますときに、神は御心のためにあなた方のうちに働いて志をなさせ、ことを行わせてくださるのです。必ず、どんなクリスチャンでも、どんな人でも、神様にあっては、未知と賜物が与えられているんですね。私のすべき天職、神から与えられている人生のすべき天職というものが与えられている。ある人は、ある職場に、で、ある仕事をするかもしれない。専門的な仕事をするかもしれない。ある人はですね、思想的なリーダーシップを取るかもしれない。 ある人は支配者とし、またある人は従う者として、そしてそれをですね、物事を立てるために従者として従う人に召されているかもしれない。でもいろいろな形においてですね、いろいろな方法によって私たちは神様が私たちに志を立てさせ、かつ実現をさせるために、召しと賜物を実現させるために私たちをお召しくださっていらっしゃるんですね。ですから、モーセは神様から選ばれました。選ばれたけども、モーセはその時のモーセは神様の用いられる大群ではありませんでした。また、モーセはその用いられるのはそれから40年の時に経ったその時がモーセの用いられる時であったんですね。ですから、モーセはそれからどうしたかと言いますと、40歳のモーセはエジプト人からも、ね、嫌われ、排除され、自分の同胞でありますヘブライ人からも嫌われ、排除され、そして彼は逃げるかのようにですね、ミディアムの地にというところに逃げていくんですね。そしてミディアムの地において、それから40年の間、彼はパロの子供として40年生活した彼が、これから40年間、羊飼いとして、ホレフ山の麓で羊飼いをしなければならなかったんですね。まあ、彼にとってはですね、大きな試練であったかもしれませんね。でもその試練を乗り越えて、モーセは神様の用いられやすい器として整えられていたんですね。私たちクリスチャンもですね、神様は信じたのに、なんでこんな試練がやってくるんだろうか。神様信じたらもっともっと生きやすい楽しい人生が目の前に開けて毎日天国の味わいが出てくるかなと思うんですけども、でも急にですねイエス様信じて神様信じたら試練や困難や災いや思わない出来事がついたら次とやってくることがあるんですよね。でも神様はですね私たちに励ましの言葉を与えていらっしゃいます。それは第一ペテロの一章の中にありますお言葉です。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりもそっといのであって、イエス・キリストの現れる時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かります。クリスチャンになったからといって、ね、試練から全く試練のない人生を導かれるわけではありませんよ。必ず世の中の人がそうであるように私たち人間の人生にはいろいろな思わない出来事の試練がやってまいります。で、試練がやってきた時に思いがけないものがやってきたからより驚き哀しむことなく、試練の時にイエス・キリストの現れの時に忍耐を働かれたならば栄光と光栄と勝者に当たることができるんだよと、イエス様は私たちに教えていらっしゃるんですね、はい、ですからモーセがそうであるように40年間の苦しみの中に入ったように、私たちもその苦しみ、試練、また訓練の中に、神様の訓練の中に私たちも導き入れられるんですね。今までの生き方を全く神様を中心とする生き方に変えるために、神様はいろんな試練を与えて人間の愚かさを悟らせてください、人間の力の弱いことを悟らせてください、神にあるものはどんなに力強く生きることができるかを悟らせるために、私たちの人生にいろいろな思わない出来事を私たちに与えてくださるんです。そしてその試練に耐え抜いたもののみが私たちは神の栄光と称賛にあたる人生を歩むことができ、神様に用いられることができるんです。まあ、にしてモーセは40年の間試練の中に入りました。40というのは何でしょうか。40はですね、聖書では死を意味するそうですね。イエス様は39回の手術を受けて死の寸前まで肉体は痛まされました。40というのは人間の死、すなわちモーセの人間性が完全に40年の間にこの粉々にですね、砕かれた、その時に主はですね、彼を用いられたんですね。イエス様も40日40が断食をされましたから、つまり40日40や40というのは死を意味しますので、イエス様も人間として人として死に、そして主の御霊によって彼は全く神の子として今度は働きを展開なさいました、ね、私たちはこの40年の苦しみがやってきて、その後に神様によって用いられるという器に変えられるんだ、私の人生、私の今世の 故郷から生活が全く変えられる試練として私たちは訓練としてこの苦しみをですね感謝しなくて受け入れていかなければなりません。ついにモーセはそのようにして人中心の人でありましたけれども、人根的な中心、人間中心的な人が神様中心の人として、彼は全くその時に生まれ変わることができました。聖書の中にこう書いてあります。民数記の12章の3節を見ますときに、さてモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙虚であったとなりました。で、40歳のパロの子供として育てられた時には非常に高慢な人だったんだろうと思います。私が神様、私がこれをします、私がしなければ誰がするんですか、私の持っている知性と力を限りを尽くして神様あなたのために私は神の働きをします、私の人生をつかみますと言った時には神様は彼を退けられた。でも40年の人の後にね、大自然の中に、大自然というのは神様の御手の中にあって、ああ人間というのはなんと愚かなことなんだ、不満と小さな存在であり弱い存在なんだ、そして自分が生きているのではなく神様によって生かされているんだ、神様の御心がのみが私の人生、人々の人生に実現するんだということを彼は悟り悟り、そして誰にも勝るほどの柔和なものとなった時に神様の手がですね、本当に差し伸べられた。私たちは神様が私たちを用いてくださる、それは間違いのないことですけども、整えられたもののみが神様の用いられる器なんだと。もう神様の御心を全然知らずして自分の考えで生きている人は、いくら神様の祝福は注いでくださってもそれを自覚得ることができない、そのことを知ってまいりましょう。第2番目に、モーセに神様は声をかけました。まず第1番目に、出エジプト記の3章の2節から4節を見ます。ともに、すると主の使いが彼に現れた芝の中の火の炎の中であった。よく見ると、火で燃えていたのに芝は焼けつけなかった。モーセがなぜ芝が燃えていかないのか、あきらえてこの大いなる光景を見ることにしよう。そして、燃える島の中から神様がモーセを呼んだんですね。モーセよ、モーセよ。で、今こそあなたの時が来た。あなたが活躍する時が来た。神様がモーセに声をかけてくださいました。燃える島の中から語られた主を見るときに、私たちは一つのことをそこで理解しなければならないと思うんですね。で、島というのは何の、なんか何の駅にもならない、雑草ですよね。雑草でまだ枯れてるんだから、島という、枯れるようなすぐ燃え尽きてしまうような、このような何の役にも立たないものが島だと思うんですね。でも島のように何の力も発揮できない、何のたがいもない役に立たないものであっても燃えない、燃え続ける、燃え尽きないということ。で、何の力もなく何の意味もないものの中にも神様が働くと、それは火が燃え続ける、続くことができる、ことができるということです。つまり神様が用いられるのは愚かなものを神様の力によって用いてください。知恵のなきものを神は用いてくださるように選ばれているということを知らなければならない。あの人は神様によって愛されているね、あの人は知恵があるからね、じゃないんですよね。で、あの人は神様に豊かに祝福されているみたいだ、もうね、人生を本当に力強く生きているね、あの人はきっとですね、神様の前に何か能力がある、喜ばれる能力があるからではないんですよね。神様は用いようとするものを用いるし、どんな弱いものであったとしても、そこに力を注いで用いてくださるんですね。第1コリントの2章の26節から30節という長いお言葉ですが、兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、義務の高いものは多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この弱いものを選ばれたのです。またこの世の取りに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするために無に等しいものを選ばれたのです。
これは神の御前で誰をも心がせないためです。
ですから神様に用いられる人というのは、それはですね、能力や力や身分のある人、それによらないで神様をお選びになるということです。あえて神様は人を誇らせないために、あえて力のなきものを選び、取るに足りないものを、知恵のなきものを神様は選ばれるということですね。ですからそういうことを考えますと、私たちは本当に感謝できると思うんですね。神様の前に知恵もなく能力もなく失敗だらけの、また行き詰まりをいつも体験するような、そうしたのにいつも否定的な私たちであればあるほど、神様は私たちを新しく作り変えて神のために用いてくださるというんですね。ですからモーセに語られた時に、島の中から語られた、主にあるならば価値なきものが価値あるものとして、私たちは主の前に呼び出されるんですね。私たちは感謝してまいりましょう。モーセは芝の中から、モーセよモーセよ、あなたの時が来ました、80歳のあなたを用いたいんだ、40歳の肉の力で満ちているあなたではなく、神の前にへり下って老人のようになって何の取りようもないあなたを用いるために、私は芝の中からあなたに語ったんだと言ってくださいました、ね、私たちは誰であったとしても、主が用いてくださるなら用いられる器になることができる。能力や知恵だらや、そのような血筋やそういうものは関係なく、主が用いてくださる。このことを感謝してまいりました、
ね、
では次に、島の中から語られた神様は、モーセに言われた第一番目は、あなたの靴を脱ぎなさい、ね、あなたの生きていた今までの価値観や生き方を全部私に委ねなさい、靴を脱ぎなさいということですね。で、神様の働きをし、神様の祝福を得るには、神様の方法と神様の御心にかなう生き方をしなければ、神様を用いてはくださいません。今までの生き方をそのまま継続して、今までの考え方をそのまま持っていて、自分の持っているその悟りをそのまま持っていて、神様のためにそれを用いることはできないんですね。神様は神の御心にかなう者の身を用いて神の技をさせてくださる。だから靴を脱がなければなりません。今までの生き方を、ね、生き方を捨てなければなりません。今までの持っている価値観を全部捨てなければなりません。ひょっとしたら今まで持ってた肉的な人間関係や、そのような生き方、そういう感情を全部捨てなければならない。とにかく神様の前に靴を脱いで、で、真っ裸になってですね、自分の人生を真っ白にしてですね、神様に従わなければならないですね。そして次に私たちは履くのは何でしょうか。主が準備された福音の足を履かなければ、福音の靴を履かなければならない。エペソ人の手紙の6章の15節を見ますと、足には平和の福音の備えを履きなさいとおっしゃっていらっしゃいますね。私たちは神様の準備された生き方というその靴を神様からいただいて、それを履かなければならないですね。それにして私たちは自分の生き方をですね、全く変えなければなりません。一つ戻りますと、
イザヤの55章に書いてありますね、
私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御で、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生やさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与え、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる、
ね、
私の思いはあなた方の思いとは違う。神様の道を歩む者は神様の思いを持って、神様の考えを持って、人生を新しい靴を履いて歩まなければならないと主はですね、私たちにおっしゃいます。私たちは主に用いられたい、主に愛されたい、主の恵みの中に生きたいと願うならば、私たちの生き方の靴を脱いで、新しい主の靴をですね、履かなければなりません。次に、出エジプト記の4章の2節から3節を読みます。主は彼に仰せられた、あなたの手にあるそれは何か、彼は答えた、杖です。すると仰せられた杖を地に投げよ、
彼がそれを地に投げると杖は蛇になった。モーセをそれから病に引いた。主はまたモーセに仰せられた。手を伸ばしてその尾をつかめ、彼が手を伸ばしてそれを右肩でそれは手の中に座り地点になった。
あの山登りをされるときにですね、杖というのは非常にあの有効なあの私たちを支えるものだと思いませんか。まあ、彼が少し前に腰を悪くした、足を悪くしたときにあのブレスのですね、働いていらっしゃる人が杖を与えられてね、これ持っていったらいいよ。でそれ持ってですね、あのいただければ京都はですね、その京都の方だと思うんです、滋賀の方だ、その杖を用いたらですね、で歩けない人が歩けるようになったりで非常に杖をですね重宝したというふうに聞いております。で時々あの山登りをするようなテレビの番組を見ますと、結構ね杖、この杖を両方持ってねこうやって歩いているね。だから杖というのは非常に私たちの人生を支えるものです。つまり杖というのは私たちの人生を支える、ね、私たちの人生をこの歩む時の手当てになるものですね。まあ、ある意味では、権威とか学歴とか友達とか自分をバックアップする、そういうもの、そうでは 人脈であるとかそういうものだと思うんですね。でその杖を持ってですね、昔だったら杖というのは権威の象徴ですね。そして仕事をするときにモーセはですね、あの羊飼いの杖を持っていました。その杖で羊を導いて叩いたり、獣と戦って羊を守ったり、その仕事をするときにその杖という、まあ、羊飼いの杖という権威を持って彼はその仕事をし、その人生を切り替えていきます。で私たちもそういう杖を持っていると思うんですね。私のプライド、私の生きてきたいろいろな人脈、権威、私の持っている知恵、力、まあ、杖を持っています。でも神様はですね、あなたの持っている杖、モーセはあなたの持っている杖を捨てなさい。投げたらそれは蛇になった。蛇というのはですね、蛇というのはアダムを誘惑したサタンの化身であるとも創世記の3章の中に書いてありますよ。ですから私たちは権威を持っているけども、それは自分の権威、自分の手の中にある自分の人間の自分の権威だと握りしめている限り、それは誘惑となって私たちを神様から主君から引き離すものになってしまうんですね。神様はあなたの持っているその杖を投げなさい、それは蛇になることがありますよ。でもそれを掴んだらさらに神様がその権威をですね、申し与えてくださいました。つまり私の生きているその手立てになっているその杖は私のものでなく神様から与えられたものなんだ。この杖は私の人生を支えて、そして手立てになっているその頼りになるものが全部神様が与えてくださったものだと神様の前に委ねて与え返されなければならないんですね。親もそうでしょうね。私を助ける親、親族、友達、社会、学校、まあ、恩師、まあ、友人、親友、まあ、いろんなものがあると思います。この職場、そしてまたこの事業、また私の持っている生きてきた今までのいろいろな学歴、まあ、いろんな杖を持っています。でも私たちはですね、それは自分で自分の力で手にしてきたんだ。自分のこの功績によってそれは私はこんなものを持っているなという限り、そのように思っている限り、その杖は、ね、蛇になってしまいます。私たちを誘惑し、神様の主君から遠く離すものになってしまう場合が、でも神様、一度私はあなたの前に全てを委ねます、私が持っているものを全部あなたにお委ねして、そして与え返してくださった時には、それは神様の技をする杖と権威となって私に与えられたというんです。もしはですね、その時に初めてですね、私の持っているその杖は神から与えられた権威の杖なんだ、そして神から与えられたものなんだと彼はその時に初めて認識することができたんですね。次にですね、今度はあなたの手を懐に入れなさい。出エジプトの4章の6節から、主はなおもまた彼に仰せられた。手を懐に入れよう。彼は手を懐に入れた。そして出した。なんと彼の手は雷に侵されて雪のようであった。
まだ主は恐れられたあなたの手をもう一度懐に入れよう。そこで彼はもう一度手を懐に入れた。そして懐から出したなんとそれは再び彼の御子のようになった。
で彼は懐に神様が入れる懐に入れて出したら、それは雷のように手はですね、犯された状況になっている。つまり私たち人間はどんなに神様の前に忠実に生きていたとしても所詮は肉の塊、所詮その心の中には何を持っているかわからない。で神様の前に満たされてもう最上のですね、天国の味わいをしているかというたら、次の瞬間地獄のようなところに落とされてしまうような私たちの心はいつも肉に染まりやすい、いつも罪に染まりやすい、いつも主の前にですね、もうあのおか、まあ、汚れに染まりやすいものであります。だから神様はあなたの手を入れなさい、そして出したら来る、あなたの心の性根、人間の心の性根は罪なんだ、悪なんだ。どんなに何かいいことがあって十分満帆であったとしても、いつもあなたの心の中に主を認めなければあなたはいつだっても悪の存在になる可能性があるということを、モーセに神様を教えてくださったんです。いつも自分の罪性を知りなさい、自分の弱さを知りなさい、順風満帆になったとしてもあなたの力じゃない、神様の力によって恵みによって生かされているんですよ。自分の力でやってるんじゃない、多くの人々の、ね、励ましと愛によってあなたの人生はいつもですね、導かれ支えられているんだ、そのことをいつも持って、いつも柔和であり、いつもですね、謙虚でありなさいと神様はモーセにそのことを教えてくださったからね。そしてもう一度中に入れるときに、それは元の肉の手に戻って癒されていた。いつも主によってその人間性を癒され、罪を癒されて、そして主の前に歩むことを神様は私たち、モーセを通して私たちに要求していらっしゃるんですね。このようにしてですね、神様の前に自分の本来の持っている性根、自分の持っている生き方を、考え方を変えるという、そのことを訓練された後に、モーセは神様によって用いられていったんですね。モーセはその後ですね、こう言ってると思うんですね。で神様は、さあモーセよ、エジプトの地に行きなさい。で確かにいろいろな奇跡やいろんな不思議を体験して、主は強いことがわかるけども、私は弱い存在です。私には何もありません。私は神様あなたの働きをするには何とも心もとない存在、弱い存在でしょうか、このように神様に申し上げているんですね。その時に神様おっしゃいました。私はあなたと共にあるということと、そしてあなたに口を与えたのは私であり、あなたに手を与えたのは私であり、あなたの足を与えたのはあなたであり、ある意味においてはですね、あなたの人生に命を与え生かしているのは私なんだ。あなたは自分で生きているんじゃない、ね、自分の力で人生を切り開くんじゃない、神様が、私があなたの人生の担い手となって、あなたの人生の信頼となって、また先頭となって、私があなたの人生を導くんだから、ね、あなたはもっと力に、ね、勇気を持ちなさいと神様はモーセに励ましの言葉を与えていらっしゃるんですね。まあ、私たちはですね、ああそうか、神様ともにいらっしゃるからもうこんなでもいけるかなと思って足を踏み出すんですけども、すぐに私たちはすぐにですね、否定的になってですね、うろたえてしまうものであります。でもその時に主が私たちと共にいらっしゃる、いつも主が私たちの人生を信頼となって、先祖となって私を導いてくださるという、そういう御言葉に固く立たなければならないですね。出なければですね、もうそのような偉大な技を私たちも体験することはできない。神様に豊かに用いていただきたいという願いがあります。それを実現するには、試練を通して自分の存在をはっきり自覚し、そして主によって励まされた信仰に固くなるという、そういう覚悟が必要です。今日ですね、主はモーセのように私たちを用いたいと願っていらっしゃいます。神の技を私たちを通して表したいと願っていらっしゃいます。私たちを癒したいと願っていらっしゃいます。私たちの人生に豊かな実りがあるように収穫を与えたいと神様願っていらっしゃいます。 そのことをですね、本当に期待して、今日もですね、信仰を持って、頑張って、信仰を持ってしっかりと前進してまいりましょう。
はい、
愛する神のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。モーセが神様に用いられましたように、神様は同じように対して私たちを用いたいと願っていらっしゃることを感謝します。あなたの思いは私たちの持っている思いよりもはるかに高く、私たちが想像するよりもはるかに大きな祝福された人生をあなたは準備していらっしゃることを感謝します。神様、それをはっきりと、意識して、そしてそれを実現するために、どんな試練や困難の中にあっても、自らの試練を、忍耐を持って、信仰の忍耐を持って乗り越えて、神様の栄光と称賛と栄誉に当たるものとしてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、私たちをして多くの人々は神様の生きていらっしゃることを証しができますように、私たちを用いてくださるようにお願いいたします。主よ、どうぞ私たちを癒してください。私たちを力で埋めてください。私たちを知恵あるものとして作り変えてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祝福しお願いいたします。
アーメン。